ベテスダの池の癒し。ヨハネの福音書5章1節から15節まで。その後、ユダヤ人の祭りがあって、イエスはエルサレムに登られた。さて、エルサレムには羊の門の近くに、ヘブル語でベテスダと呼ばれる池があって、5つの回廊がついていた。その中に大勢の病人、盲人、足のなえた者、痩せ衰えた者たちが伏せていた。そこに38年もの間病気にかかっている人がいた。イエスは彼が伏せているのを見、それがもう長い間のことなのを知って、彼に言われた。よくなりたいか。病人は答えた。主よ、私には水がかき回されたとき、池の中に私を入れてくれる人がいません。行きかけると、もう他の人が先に降りていくのです。イエスは彼に言われた。起きて床を取り上げなさい。するとその人はすぐに治って、床を取り上げて歩き出した。ところがその日は安息にしてあった。そこでユダヤ人たちはその癒された人に言った。今日は安息日だ。床を取り上げてはいけない。しかしその人は彼らに答えた。私を治してくださった方が床を取り上げて歩けと言われたのです。彼らは尋ねた。取り上げて歩けと言った人は誰だ？しかし癒された人はそれが誰であるか知らなかった。人が大勢そこにいる間にイエスは立ち去られたからである。その後イエスは宮の中で彼を見つけて言われた。見なさい、あなたは良くなった。もう罪を犯してはなりません。そうでないともっと悪いことがあなたの身に起こるから。その人は言ってユダヤ人たちに自分を治してくれた方はイエスだと告げた。5章1節。その後ユダヤ人の祭りがあって、イエスはエルサレムに登られた。その後とありますのは、イエス様の公生涯第2の印として、王室の役人の息子の病を癒した後ということであります。第一の印はカナの結婚式で水をブドウ酒に変えられた奇跡であります。ユダヤ人の祭りがあって、イエスはエルサレムに登られました。当時は杉越の祭り、刈り入れの祭り、刈り魚の祭りの時は、ユダヤ人の成人男性は全員エルサレムに巡礼しなければなりませんでした。このうちのどの祭りであったかを聖書は語っておりません。2節。さて、エルサレムには羊の門の近くに、ヘブル語でベテスダと呼ばれる池があって、5つの回廊がついていた。羊の門とは、神殿で捧げる生贄の羊を ここから運び入れたということで、この名前の由来があります。池というと丸く水をたたえたものを連想しますが、ベテスダの池は5つの回廊を持つとありまして、四角い今でいう水泳プールのようなものであったようです。4つの辺を屋根がついた廊下で囲まれ、真ん中に1本回廊が通っておりました。それで5つの回廊がついていたと表現されています。3節。その中には病人、目の見えない人、足の不自由な人、体に麻痺のある人たちが大勢横になっていた。その回廊には大勢の人が伏せていました。ある者は付き添いの者が一緒に、ある者は家族や知人に連れてこられて、置き去りにされていた者も おりました。現在でも大きな病院の待合室には多くの病人が癒しを求めて集まっています。しかし現在の日本においては、病院には屋根もあり空調も整った建物であります。待合室で待たされること数時間ということも珍しいことではありませんが、それでも待っていれば医者に診てもらい、それなりの治療が受けられます。病院帰りも一日仕事と病人はぼやいておりますが、このベテスダの池の状態に比べれば天国のようなものです。池の周りの回廊には屋根はあるものの、屋外同様であります。暑さ寒さ風や雨、そこで痛みをこらえながら硬い石の床に伏せているのでありますから、その状態は哀れといいますか、悲惨な状態であります。さて聖書では4節が抜けて5節に飛んでいます。欄外注を見ますと、異本に3節後半4節として、次の一部または全部を加えるものもありますとあります。彼らは水の動くのを待っていた。それは主の使いが時々この池に降りてきて水を動かすのだが、水が動かされたから最初に入ったものがどのような病気にかかっているものでも癒されたからであるとあります。おそらくこれは間欠泉ではなかったかという意見もあります。水が動くのは自然、そのような自然現象であったのでしょうか、それとも聖書の言う通り天使がかき回して人を癒したのでありましょうか。ともかくそれによって多くの病人がこの回廊でその時を待って伏せていたのであります。水が動いたら我先に水に入るということです。そして最初の一人だけが癒されるということですから、それは大変なことであります。ここでは人のことなど構っておられません。弱者優先ではなく、強者が弱者を押しのけて自分が最初にという残酷な世界でした。5節。そこに38年病気にかかっている人がいた。イエスは彼が横になっているのを見て、すでに長い間そうしていることを知ると彼に言われた。よくなりたいか。38年間という年月。この人が10歳で病を得たとしたら48歳です。平均寿命の短い当時、これは一生病気であったということです。この回廊で伏せていたもののうちで、最も哀れなものにイエス様は声をかけられたのでしょうか。良くなりたいか。我々は普通病人に向かって良くなりたいか。という人はいないでしょう。しかしイエス様は憐れみを持って声をかけられたのであります。諦めないで病が良くなることを神に願いなさいというような思いで言われたのかと思われます。7節。病人は答えた。主よ、水がかき回された時池の中に入れてくれる人がいません。行きかけると他の人が先に降りて行きます。この病人はイエスの問いかけにまっすぐ答えていません。はい主よ、私は良くなりたいのです、私を主のお力で癒してくださいとは答えませんでした。私が癒されないのは周りにいる自分より多少力の残っている病人たちのせいだと言っているのです。 私が癒されないのは周りの人のせいなんです。この人の人生観が垣間見えます。8節、イエスは彼に言われた。起きて床を取り上げなさい。するとすぐにその人は治って床を取り上げて歩き出した。ところがその日は安息日であった。人は一週間も伏せていたら急に立ち上がってもふらふらとめまいがするものであります。イエス様の癒しが完全な癒しであり、これが人の力によるものではないことがわかります。さてその日は安息日であったので、ユダヤ人指導者たちの反感を買うことになりました。当時ユダヤ人たちは安息日に許される労働とそうでないものとについて聖書に書かれていることからさらに細かな規定を作っていました。それによると安息日に床のような大きな荷物を運ぶことは禁じられていました。この男の行為は立法違反、現在の言葉で言えばそんなことをすれば警察官に逮捕されてしまうということであります。10節、そこでユダヤ人たちはその癒された人に、今日は安息日だ、床を取り上げることは許されていないと言った。聖書の言葉は随分と丁寧な言い方ですが、実際のところ、おいこら、床を担いでいる男、安息日違反だ、直ちに荷物を肩から下ろして止まれ、という感じであったと思われます。しかしその人は彼らに答えた。私を治してくださった方が床を取り上げて歩けと私に言われたのです。またもやこの人は人のせいにしています。自分は安息日の規定を知っているし、それを守る人間だと。しかし私を治してくれた人が私に床をたたんで立って歩けと言われたので、こうしている。安息日違反の件は私を治した人に言ってください。私はただ癒してくれた人に命令されて運んでいるだけです、という具合です。12節、彼らは尋ねた。取り上げて歩けとあなたに言った人は誰なのか。しかし癒された人はそれが誰であるかを知らなかった。群衆がそこにいる間にイエスは立ち去られたからである。癒された人は自分が癒されたことだけを喜び、その人に感謝するわけでもなく、また癒した方が誰であったか知ろうともしなかったのです。恵みを受けるが感謝ということを知らない人、感謝どころか法律違反をしたのはこの私の病を癒したその人だと、その罪をなすりつけています。ルカ伝17章のサラートの癒しの奇跡を思い起こします。当時この不治の病に侵された10人の人たちをイエス様は癒されました。そのうちの一人は自分が癒されたことが分かると大声で神を褒めたたえながら引き返してきて、イエスの足元にひれ伏して感謝しました。彼はユダヤ人が蔑んでいたサマリア人でした。するとイエスは言われました。10人清められたのではなかったか。他の9人はどこにいるのか。この他国人の他に神を崇めるために戻ってきた者はいなかったのか。 ベテスダの池で絶望的な病を癒してもらった病人の医大臣は、このチャラートを治してもらった9人と同じです。神に感謝しない人、肉体の癒しがあればそれで満足、魂の癒しまでは望まない人、大いなる恵みに感謝を持って神を崇める人と、恵みを受け取るだけで喜び賛で帰ってしまう人、この違いが永遠の命を得るものとそうでないものとの分かれ目です。14節。後になってイエスは宮の中で彼を見つけて言われた。見なさい、あなたは良くなった。もう罪を犯してはなりません。そうでないと、もっと悪いことがあなたに起こるかもしれない。その人は言って、ユダヤ人たちに自分を治してくれたのはイエスだと伝えた。イエスは宮の中で彼を見つけました。病を癒された人は宮にいたのです。宮は神を礼拝し感謝を捧げる場所であります。しかしこの時もイエス様は彼を見つけて、イエス様から声をかけられたのです。癒された 人の人となりはここでもはっきりと現れています。彼が本当に神を敬い礼拝するならば、イエスの姿を見つけたら直ちに駆け寄ってきてイエス様に感謝を表すのではないでしょうか。しかし彼の方から改めて感謝の意思を示すことはありませんでした。ぼーっと生きてんじゃねえよと言いたいところであります。肉体を癒してもらったことは確かに幸せなこと、大変ラッキーなことです。イエス様は警告します。このまま自分の罪を悔い改めないでいると、死んだ後にあなたが病で苦しんでいた時よりもさらに悪いことになりますと。肉体の病は一度癒されてもまた別の病に苦しむことになります。人は老いて死を免れることはありません。病を癒されたことをもって最大の恩恵であるとし、それ以上の救い、すなわち罪の許しによる永遠の命を求めざる者は、病に苦しんでいた時よりもさらに悪いことになるのです。イエス様はこの癒された病人に向かってだけ言われているのではありません。私ども皆に向かって言われているのです。私たちは日々主から多くの恵みをいただいています。その一つ一つに感謝しているでしょうか。病の時、苦境にある時は必死に祈りこそせ、ひとたびその苦境が過ぎ去れば主から遠ざかってしまう。このベテスダの池で癒された病人は私たち自身であります。多くの恵みをいただいているにもかかわらずそれを感謝しない、悪いことが起きると人のせいにする、あれができない、これがないと不満を言っている私たちそのものであります。私たちは実はあふれるほどに恵みをいただいています。ある姉妹が私に言いました。ただ普通に生活できることがいかに恵まれたことか、主人がこの病を得て分かりました。私たちはいただいている恵みに感謝し、主をあがめ、しっかりと主に顔を向けて 歩く人生を送りたいものであります。お祈りいたします。天におられる地なる神様、今夕はベテスダの池で癒された病人のお話を学びました。私たちは日頃から多くの恵みをいただいております。その一つ一つを覚え感謝いたします。今日の聖日もたくさんの恵みをいただきました。また朝拝から夕拝までのプログラムをすべて守ってくださいましたことを感謝いたします。この聖日にいただいた恵みを糧にして新しい週を乗り切ることができますように、この礼拝の時を感謝して主イエスキリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。